Radio Cabinet。 この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備校講師専門の求人・求職サイト塾ワーク、倉敷の力、医学研究で社会に、そして人々の健康に貢献する川崎医科大学衛生学、日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイトタイストリート、タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク、ブログ工房 by ワールドストリート、スマートフォンサイト、アプリ、 Facebook 活用、 Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス、 T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で、上海松江局松江大学城スタジオよりお送りします。皆さんこんにちは。残暑が厳しい折ですが、いかがお過ごしでしょうか。さて、コロナ感染、相変わらず勢いが衰えないようです。日本ではコロナ感染患者の人数が記録を更新したという報道を、しばしば目にします。私の周りでもすでに何人かがコロナウイルス陽性になっています。でも恐怖心はほとんどありません。上海にいた頃と比べると、その感覚は全く次元の異なるものです。上海ではコロナウイルスに感染することよりも、しばしば行われる強制的な PCR 検査で陽性になって、まるで警察に逮捕される容疑者のように隔離施設に送られてしまう方が怖かったんです。そこにはでも、もしかしもありません。問答無用です。まさに、逮捕される容疑者です。もちろん日本でも人混みはなるべく避けるとか、個人でできるコロナ対策は励行しています。コロナに陽性、ですね、感染すると、やはりかなり症状ですね、きついような報道もたくさん見ているので、それはそれなりに、やだなと、怖いなとは思っているんですけれども、その程度がですね、全く違うように思います。それでも、中国政府が行うゼロコロナ政策の下では、自ら考えて行動し、リスクは自分で責任を負うという、日本で生活した人間としては当たり前のことができません。ゼロコロナ政策の理由として、中国政府あるいは学者たちはですね、医療機関が逼迫するとか、この対策をしなければ推計で200万人が亡くなるとか、いろいろと理由は指摘していますが、ロックダウンの時期に、4月ですね、4月以降ですけども、ロックダウンの時期に医療機関はゼロコロナ対策を理由に救急患者の受け入れを拒否して、それによって亡くなる人が数多く出ました。病院が自ら考えて行動することをやめてしまったからです。考えることをやめる、思考を停止するということは危険です。でも今の中国の共産党政権は、ものを考える国民を良しとしません。先月25日に女子バレーのアジアカップの試合が行われました。そこで中国チームとイランチームが対戦しました。この試合のある光景がその後中国国内の SNS で大きな話題となりました。それは中国チームの選手が全員マスクをつけたまま試合を行っている、そういう光景でした。私も街中で時々ですね、マスクをつけてジョギングをしている人を見かけます。見ているだけでこちらが息苦しくなってしまうんですけれども、これはもちろんその人が 個人の自分の考えでやっていることなので、はたからですねとやかく言う必要はないと思います。でも、人通りのあまりない道を走っている時もマスクをする必要があるのかと、個人的には思います。日本政府も、その場の環境とか状況によっては周りに人がいてもマスクをする必要はないと宣伝しています。話は女子バレーに戻ります。中国国内の SNS でかなり話題になったため、もちろん非難批判の声が大きく起こったんですけれども、それに対して中国のバレーボール協会が釈明のコメントを出しました。その一つの理由としては、大会の組織委員会がマスク着用について明確な規定を出していなかったため、選手たちは自らを守るためマスクをつけたというものです。でもう一つ、二つ目ですけども、現場での経験がなかったため、これは多分主語はですね、指導者側ですね、指導者側に経験がなかったため、選手たちにマスクを外させるのを忘れたとオフにしています。これに対して SNS のある記事では、指導者あるいは関係者は経験がないのではなく、良心がないのか、あるいは視力がないのか、見えないのか、選手はマスクをして出場して、それがあなたたち指導者に対して向かって言ってますけども、あなたたちには全く見えない、そうでないと中国代表クラスの管理者たちがマスクを着用して激しい運動をしてはならないということさえ知らないという事実を認めることになる。あなたたちは普段何をしているのか。ここでは明らかにマスクをして出場したのは選手自身であり、彼女たちが自分の健康、感染を心配しているから命の危険を冒してマスクをして試合に出場したのだと指摘している。こんなふうにこの SNS の記事では揶揄をしています。常識的に考えれば非常に滑稽なことを大の大人が、それもね、地位権力のある大人がですね、真面目な顔で発言する、そういう構図がここにはあります。中国では、このような事例は、数えきれないぐらい、たくさんあります。で、この女子バレーのですね話に関連する記事を見ていて思い出したのが、日本のある政治家大臣のコメントでした。先月25日のニュースですが、旧統一教会との関係をめぐって山際経済再生担当大臣が、関連団体が2016年にネパールで、また2019年に東京都内で、開かれたイベントに参加していたと報じられていました。山際大臣はこの25日の会見で、それに対して、当時の資料が発見できず、私自身も明確に覚えていなかったので出席を確認できなかったと答えていたが、報道を見る限り出席したと考えるのが自然だと述べて、参加していたことを新たに認めたという内容です。この実際にですね、山際大臣の記者会見での様子も見ていたのですけれども、非常に強い違和感を覚えました。ネパールまで行って飛行機に乗ってですね、わざわざネパールまで行ってそのことを全く覚えていないということがあり得るのでしょうか。もちろん政治家ですから、私のような一般の庶民と違ってですね、海外行くことも多いのかもしれないんですけれども、それでも20年も30年も前の話ではありません。100歩譲って忘れてしまったとしましょう。それでも政治家としての活動の記録は残すべきではありませんか。これ政治家のこの活動の費用っていうのは税金ですよね。やはりそれをどうやってどのように使ったかというのは、記録に残すべきではないかとは思います。大臣はですね、これに対して過去の記録は全て廃棄していると、だから分からなかったと言っています。で、最後の言葉ですね、 報道を見る限り出席したと考えるのが自然だというこのセリフです。まるで自分のことではないかのようです。でその後この山際大臣の会見の、会見を見た後ですね、この女子バレーの中国の女子バレーの記事を読んで、あれと、まあ、既視感を覚えたわけです。中国の女子バレー協会のコメントと、山際大臣のコメント、これ、確信にあるものですね。全く同じじゃないかなと思いました。頭で、まあ、多少なりとも考えることのできる人であればすぐに嘘だと思えることを、まあ、バレてしまうことをですね、堂々と恥も外聞もなく述べ立てる、この精神構造はどうなっているのか。でこういう人たちに、まあ、自分の生活ですね、まあ、女子バレーのチームであれば、まあ、選手生活ですね、選手生命、そういったものを任せてしまっていいんでしょうか。まあ、もちろん中国ではそのような批判はほとんど、まあ、日の目を見ることはありません。SNS にアップされたとしても、まあ、すぐに削除されてしまいます。でも、まあ、日本はですね、今のところまだそうではないと思いたいです。ただし批判ができたとしても、批判される人の面の皮がこれほどまでに厚いのでは、まあ、何を言ってもダメかというふうに無力感に襲われてしまうのも、無理ないようにも思います。まあ、これがその平気で嘘をつく人たちの、まあ、狙いでもあるわけですよね。嘘も100回言えば本当になるというようなことでしょうか。思えば安倍晋三元首相も平気で大嘘をつく人でした。その大嘘によって亡くなった人もいます。皆さんよくご存知なのが、赤木ファイルということで、報道をされていた赤木さんです。嘘は目の前にいる人はもちろん間接的に人を殺すことがあります。そういう想像力が今非常に弱くなっているように感じます。まあ、これ私も含めてですけれども、それはまあウェットな表現で言えば思いやりです。他者の身に立つこと、あるいは他者に思いを馳せること、そのような能力が中国でも日本でも危機的に劣化してきているのではないか、そんなことを感じました。それでは今回はここまでにします。お聞きいただきましてありがとうございました。ではまた次回。この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備校講師専門の求人・求職サイト塾ワーク、倉敷の力、医学研究で社会に、そして人々の健康に貢献する川崎医科大学衛生学、日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジン、Dマークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイト、タイストリート、タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターが、あなたのブログを魅力的にリメイク、ブログ工房 by ワールドストリート、スマートフォンサイト、アプリ、 Facebook 活用、 Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス、 T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で、上海松江局松江大学城スタジオよりお送りしました。Radio キャムネット。
don't you know, baby, you've got too many choices. Now we know everything, so check it anytime. Whenever you want, listen, we are always welcome to.
Ooh, welcome to Camel. Ooh, welcome to Camel. Ooh, welcome to Camel. Ooh, welcome to Camel.